Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 5, verses 31 and 32.
ルカの福音書5章31節、32節を開けてください。
Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく、病人です。
I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.
私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。
The title of today's message is Who did Jesus come for?
今日のメッセージのタイトルは誰のためにイエスは来られたのかです。
In today's passage, Jesus is answering the Pharisees' question that we looked at in our message on April
13th. 4月13日のメッセージに出てきたパリサイ人のイエスに対する質問に、ここでイエスが答えられています。
The question is,Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?
なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか?とパリサイ人はイエスに尋ねたのです。
Jesus answers them with two sentences.
それに対してイエスは二つの文章で答えています。
The first sentence is a metaphorical one.
最初の文は隠喩的な表現をしています。
And the second sentence is in plain language.
もう一つの文は率直的に答えています。
Today, as we look at these two verses, we can see the answer to who did Jesus come for?
今日この二つの文を見ていくことで、イエスは誰のために来られたのかが分かります。
What types of people was he looking for to join his kingdom?
神の御国に招き入れようとイエスが探していたのはどんな人々だったのでしょう?
What kinds of people was he not looking for?
イエスが探さなかったのはどんな人々だったのでしょう?
What do the two different types of people Jesus mentions in each of these two verses reveal about the heart attitudes we require?
この2つの文にイエスが示した2つの異なるタイプの人というのは、私たちの持つべき心を表しています。
How can we learn from these two verses to be more effective at reaching others with the gospel?
福音をどう効果的に伝えることができるのか、この2つの文から学べるでしょう。
Today's message is divided into two parts.
今日のメッセージは2つに分かれます。
Each part focuses on one of the sentences Jesus answered with.
それぞれイエスの返答に焦点を当てていきます。
So let us now look at these two sentences he answered with.
ではイエスの答えられたその2つの文章を見ていきます。
Firstly, the metaphorical answer.
1つ目、隠喩的答え。隠喩的な答え。
The second part of verse 31 says, It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
今日の御言葉31節に、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですとあります。
Just so we can be very clear about the first sentence Jesus responded with.
イエスの答えられたこの一文はとても明確です。
The word translated in as doctor in the NIV is iatros in Greek.
ギリシャ語のiatros という言葉が医者と訳されています。
Many translations more precisely translate this word as physician.
でも他の聖書はもっと明確に、内科医と訳されているものが多くあります。
In English nowadays, the word doctor in common use usually means physician or medical doctor, doctor of medicine.
今英語ではこのドクターという言葉は内科医、医師、医学博士を意味して使われています。
However, the word doctor can also mean an expert in the field.
ところが、このドクターという言葉は、ある分野における専門家ということを意味します。
That is someone who has a doctorate of some kind.
つまり、ある種の博士号を持つ誰かです。
We must also consider that while Jesus is speaking metaphorically with this sentence, he also is a physician who heals people.
イエスは隠喩的に答えられているのですが、そのイエスご自身も人の病を治せる医者であることを頭に入れておかなければなりません。
See Luke chapter 4 verse 23.
ルカの福音書4章23節にあります。
Indeed, the Pharisees had observed for themselves his healing power.
なんとパリサイ人たちはイエスの癒しの力というものを自分たちの目で見たのです。
Actually, one of the titles that people give Jesus is the great physician.
そして人々はイエスのことを偉大な医者とも名付けているんです。
So, let's now examine the two types of people mentioned in this verse.
では、イエスの答えの中にあった二つのタイプの人間について見ていきます。
Firstly, let's look at the healthy.
一つ目です。丈夫な人。
We read in the middle of Verse 31, it is not the healthy who need a doctor.
31節に医者を必要とするのは丈夫なものではなくとあります。
It is interesting to note that in Luke's gospel, the Greek word translated as healthy in the NIV is hogeaino.
新改訳聖書、ルカの福音書にあるこの丈夫なものという言葉はギリシャ語のホエアイノという言葉の訳になります。
This word literally means soundness.
このギリシャ語は、文字通り健全という意味です。
It is sometimes used in the Bible to refer to sound health.
聖書では時々出てきます。達者であるとかそういう意味になります。
It can also be used to refer to safety.
ごめんなさい。また安全とか健全な安全という意味にもなります。
And sometimes for sound doctrine.
健全な教えという意味にもなります。
However, where these same statements are recorded in Matthew's and Mark's gospel, the word that those accounts that's translated in those accounts as healthy in the NIV is the Greek word ischio.
ところがマタイの福音書とマルコの福音書の同じ箇所の同じ言葉丈夫なものと日本語にはなるんですけれども、このギリシャ語は元々の言語のギリシャ語は 先ほどのギリシャ語と違ってイスコーとなってるんです。
イスコー means strength or might。
このイスコホーというギリシャ語の意味は強さとか力になるんです。
So why is there a difference?
なぜ3つの福音書のギリシャ語に違いが生じているのでしょう。
And what could the Holy Spirit be saying through Luke?
ルカを通して聖霊は何を言おうとしたのでしょう。
Firstly, we must note that Jesus did not make this statement in Greek. Jesus spoke Aramaic.
新約聖書はギリシャ語で書かれたものです。でもイエスはギリシャ語ではなくアラメイク語を話されていたということを頭に入れてください。
So the gospel writers were translating his words to Greek through the help of the Holy Spirit.
ですから、福音書を書いた人物たちは、聖霊の助けによって、アラメイク語のイエスの言葉をギリシャ語に訳していったということになります。
From what we know of Luke was that he was a physician and he was also a Greek.
ルカについて分かっていることは、彼は医者でした。そして彼はギリシャ人だったのです。
So his command of the Greek language was much better than the other gospel writers who were Jews.
ですから、他の福音書を書いた人、ユダヤ人たちよりもギリシャ語が確かに達者であったわけです。
Scholars of the Greek language consider Luke's Gospel and Acts, which he also wrote, to be the most literary in the whole New Testament.
ギリシャ語の言語学者たちはルカの福音書とルカが書いたもう一つ使徒の働き、これが全新約聖書の中で最も文学的であると見ています。
I think that this word was used by Luke to draw the reader's attention to not only sound health but also to a sound mind and sound doctrine。
ルカが同じ箇所で他の人たち、他の福音書と違うギリシャ語を使った理由は、単に体が達者であるということを、読み手に、注意を引きる引き読み手の注意を引くだけではなく、健全な心、健全な教えということにも彼は注意を引きたかったのではないかと私は思っています。
So what I think that Luke is alluding to hereIs not the people whose doctrine is correct, if such a person could be found.
ルカはイエスが来られた理由は、次のような人のためではないことをほのめかしているんです。
But rather to people who think they have their doctrine correct, but their hearts are hard towards God.
心が、ごめんなさい。教えはよく分かっているけれども心が神様にない人、そういうことをほのめかしているんです。
These are not the people Jesus came for.
イエスはそういう、神の教えを正確に捉えていると思っていても心は固くなな人、そういう人のために来ているのではないということです。
I think it's impossible for us withoutTotally surrendering to the Holy Spirit's work in our lives to have our doctrine correct.
人は自分を聖霊の働きに完全に明け渡していない限り、神の教えを正しく捉えることは不可能だと私は思っています。
Just look at how many different doctrinal statements have been written throughout history.
その証拠に歴史を通してどれほど多くの教えが書かれてきていますか？
If it were humanly possible for us to have totally correct doctrine, then we would not have had so many arguments about it through history.
もし人間が神の教えを完璧に正しく捉えられるのであれば、歴史を通してこれほど多くの議論は起こらなかったはずです。
Just like the Pharisees, those who think they know everything about God often don't recognize him when he shows up.
ちょうどそれは神のことなら何でも知っていると思っていたパリサイ人たちのようなもので、彼らはなんと神ご自身が目の前に現れてもそう見れなかったのです。
Acts 13 verse 27
では使徒の働き 13章27節を見ます。使徒の働き13章27節です。
The people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus, yet in condemning him, they fulfilled the words of the prophets that are read every Sabbath.
エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。
We have to be careful about thinking that we know everything about how God works.
私たちが気をつけなければいけないのは、神様がどのように働かれる方か、自分は分かっていると思ってしまうことです。
I met people who have a very rigid set of ideas about what they think God can and cannot do in the world today.
この世にあって神にはできることできないことがあると考えてしまう。人たちに私は会ってきました。
And then when something happens outside of those bounds, they think it can't be God. It must be just a coincidence.
そういう人というのは、自分の考えの枠外で何かが起こると、それは神であるとは思えず、偶然だと取るのです。
There are even some people who attribute God's work to the work of the devil or demons, which is a very dangerous assumption to make.
また神が働かれていることを悪魔や悪霊がしていることと取る人たちもいます。これはとても危険な憶測です。
At the same time, we shouldn't just jump on every bandwagon that people claim is from God.
また、人々がそれは神様だということにすぐに便乗してもいけないのです。
We must test the spirits to see if they're from God.
それらの霊が神様から来ているものかどうかを試さなければなりません。
1 John chapter 4 verses 1 to 3 show you how to test the spirits.
その霊をどのように試すのかは、ヨハネ第一4章1節から3節にあります。
Don't put God in a box.
神を箱の中に入れてはいけないのです。
God is bigger than you think.
神はあなたが考えるよりもずっとずっと大きいのです。
Amen.
Amen.
Secondly, let's look at the sick.
では2つ目です。病人。
In the last part of verse 31, we see, but the sick.
31節に病人ですとあります。
It's pretty obvious that the sick are the people who need to see a physician.
医者を必要とするのは病気の人であるというのは表向きに最もなことです。
Nowadays, sometimes we do go for medical checks when we are not sick. But in those days, only someone who was sick would bother to pay to see a physician.
今は病気でなくても健康のチェックをしますが、当時はわざわざ医者にお金を払ってみてもらうのは病気の人だけでした。
However, what is Jesus implying here?
ここでイエスが言った言葉は何を意味しているのでしょう。
It's interesting that the Greek word translated as sick is in the NIV is kakos.
病人はもともとギリシャ語のカコースの訳です。
This word can refer to both physical and a moral state of sickness.
これは 身体的精神的病の両方の状態を意味する言葉です。
That is, it can be translated as diseased or evil.
これを英語に訳せば病的または邪悪、邪悪なということの両方を表すことになります。
Actually, the way it's used in this verse implies to be seized with an illness.
ここの文では、この病人ですということ、言葉ですが、この意味は、病に襲われていることを表して使われています。病に襲われていることを表して使われています。
When people realize they are sick spiritually and they have no hope, then they will call out to the great physician, Jesus, who can heal them.
人は精神的に病んで希望が持てない時にそれを癒してくださる偉大な医者であるイエスを求めます。
Romans 3:20。
ではローマ人への手紙3章20節を見ます。ローマ人への手紙3章20節です。
Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by works of the law. Rather, through the law, we become conscious of sin.
なぜなら、律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。
And keep your page open there.
今のとこ開けておいてください。
If we are not conscious of our sin, we don't realize that we are sick. And then, so if we're not conscious of our sin, if we don't realize the sickness of sin that we have, are we ever going to call for the physician?
人は罪の意識がなければ、また自分が病んでいることがわからなければ医者を求めることはしません。
The fact is that we are all sick with sin, but not everyone realizes it.
でも事実は人は皆罪に病んでいるものなのです。ただそのことを悟っていないだけです。
However, if we compare our lives with God's standard in His laws, we'll realize that we fail miserably.
神の律法に定めた神の基準、その神の基準と自分とを比べれば、自分は惨めな失格者であるのがわかるのです。
Let's read on in Romans.
ではローマ人の手紙の続きを読みます。
Romans 3:21-24.
ではローマ人への手紙3章21節から24節。
But now, apart from the law, the righteous.Apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify.
しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。
This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile.
すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。
For all have sinned and fall short of the glory of God.
すべての人は罪を犯したので、 神からの栄誉を受けることができず。
And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。
The law can only convict us of our sins. It can't make us righteous.
律法は人に罪を認めさせるだけであり、人を正していくことはできません。
Only through faith in Christ Jesus can we be made righteous.
でも、イエス・キリストに信仰を持つことで、人は自分を正していけるのです。
He is our great physician who heals us from our most hideous disease, sin.
イエスは人の最も隠れた部分の病であるところの罪という病を治せる偉大な医者なのです。
Call out to him to cure you today.
その病、罪という病をイエスに治してもらえるように今日求めるのです。
アーメン。
アーメン。
Now let's look at the second sentence that Jesus gave to the Pharisees, the plain language answer.
二つ目です。二番目です、イエスがパリサイ人たちに答えたその二つ目の文、それは率直な言葉による答え、率直な答えでした。
Verse 32 says, I have not come to call the righteous.But the sinners to repentance.
32節に私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとあります。
In this second sentence, Jesus speaks more plainly about the types of people he is seeking and the types of people he isn't.
この2つ目の文の中でイエスは自分が探している人々と探してはいない人々のタイプを率直に語られています。
Let's look at these now.
では見ていきましょう。
Firstly, let's look at the righteous.
まず、正しい人です。
In the first part of verse 32, he says, I have not come to call the righteous.
32節に正しい人を招くためではなくとあります。
Jesus says that he has not come to call the righteous, but is anybody really righteous?
イエスは正しい人のためではなくと確かに語られていますが、では真に正しい人がいるでしょうか。
In Romans 3 verse 10 it says, As it is written, there is no one righteous, not even one.
ローマ人への手紙3章10節にこうあります。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。
So maybe Jesus isn't excluding anyone here, or is he?
多分イエスは正しい人などいないことなど分かっていて言ったのです。
I think he's trying to get the Pharisees to wake up because they think they are righteous.
イエスは自分は正しいものであると思っているパリサイ人たちの目を覚ますためにこう言ったのだと私は思います。
Matthew 23 verses 12 to 13.
マタイの福音書23章12節。マタイの福音書23章12節。
For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
Woe to you!
Wait, 23.
23,
12? 12. Yeah, okay. Yes.
Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to.
しかし、忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず。入ろうとしている人々をも入らせないのです。
Why did the Pharisees and the teachers of the law shut the door of the kingdom of heaven in people's faces?
なぜパリサイ人や律法学者たちは人々から天の御国を遮るわけですか?
Because they teach people that they can become righteous through following the law, which is not true.
それは彼らが人々に対して正しいものになるには律法をフォローすることだと教えるからです。それは間違っているのです。
If we only steal once, we're still a thief.
たった一度だけ物を盗んでも盗人なんです。
If we only tell a lie once, we're still a liar.
嘘を一回ついただけでも嘘つきに変わりはないのです。
It doesn't matter how much we obey the laws the rest of the time, if we only have to break them once to be guilty.
その後どれほど律法に従っても、一回でも破れば罪を犯しているのです。
People can only receive the gospel when they are convicted of their sins.
人は自分の罪深さを自分で咎めるとき福音を受け取ります。人は自分の罪深さを自分で咎めるときに福音を受け取るのです。
It's not a matter of how relatively good or bad you are.
自分が良い人か悪い人かなど関係ないのです。
Don't be fooled into thinking you can be saved by being a good person.
良い人間であり続ける、良い人間であることで救われるといった愚かな考えを持たないことです。
Place your trust in Christ alone for your salvation.
あなたの救いはキリストに信頼することだけなのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at the sinners.
最後、二つ目です。罪人。
The second part of verse 32 says, But sinners to repentance.
32節でイエス様はこう言っています。罪人を招いて悔い改めさせるためにと。
Jesus makes his point here very clear.
イエスはここでその心の意図することをはっきりと示されています。
He came to save sinners.
イエスは罪人を救うために来られたのです。
We are all sinners.
私たちは皆罪人です。
But often in our blindness because of self-righteousness, we can't see it.
でも一人よがりな盲目さのために つまり自分は正しいものだと思っている盲目さのために自分が罪人であることが見えないのです。
Even when our sins are obvious to others.
他人にはその自分の罪ははっきり見えているのです。
Let's look at what Paul says about himself.
ではパウロ自身自分のことを何と言ったか見てみましょう。
1 Timothy chapter 1 verses 15 to 16.
テモテへの手紙第1章15節から16節。テモテへの手紙第1章15、16節です。
Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst.
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
Before his conversion to Christ, Paul was a Pharisee.
パウロはキリストを受け入れる前はパリサイ人の一人でした。
Do you think at the time he would have thought of himself as a sinner?
その時にパウロは自分が罪人だと思っていたと思いますか?
I don't think so.
もちろん思っていないでしょう。
Did the people he persecuted see him as a bad sinner?
彼に迫害された人々はパウロを悪い罪人だと見ていたでしょうか?
I'm sure they did.
確かに見ていたと思います。
However, I think in obedience to Jesus, people must have prayed for Paul.
でも、イエスに従っていた者たちは、パウロのために祈ったに違いありません。
And Paul was saved.
パウロは救われたのです。
Paul's repentance was shown by the admission that he was the worst of sinners.
パウロが悔い改めたことはどのようにわかりますか?それは、自分が最も悪い罪人である、最悪の罪人であると認めたことで現れています。
His mindset had changed from trusting in his own works of righteousness to trusting in Christ for his salvation.
パウロの自分よがりな正義感で進んでいこうとする心は変えられて、イエスを信頼することにしか救いはないと分かったのです。
That's repentance.
これが悔い改めです。
Changing your behavior in your own strength is not repentance.
自分の力で行いを変えていくことが悔い改めではありません。
After you truly repent, your behavior will be changed by Christ's grace and the Holy Spirit's work of sanctification.
あなたが真に悔い改めた後に、キリストの恵みと聖霊による清めを受け、あなたの行いが自然に変わっていくのです。
Stop trying to please God through your own efforts.
自分が努力して神を喜ばせていこうということはやめることです。
アーメン。
アーメン。